ラピー。この番組は天命プレゼンコーチの秋元真希子が英語とプレゼンテーション、そしてコミュニケーションの本質をお届けしています。英語は単なる言語ではありません。人と人とがつながるための道具です。そしてプレゼンテーションは情報を伝えるだけでなく、思いを届け相手の心を動かすギフトです。今日も相手に寄り添い、ストーリーと志を込めた表現で信頼と共感を持つ表現を志していきましょう。よろしくお願いします。
牧子先生、よろしくお願いします。
はい、ヨコさん、こんにちは。
こんにちは。
そうですね、いろいろな表現を覚えるために今結構シャドーイングっていうのが注目されているんですけど、ご存知ですか？はい、
よくシャドーイングって聞きます。最近
どんなイメージですか、ヨコさん？
シャドーイング、なんかやっぱりネイティブの方を真似するっていうのは結構ハードルが高いイメージありますね。
なんか英語の達人じゃないとシャドーイングできないんじゃないかって言うと、なんかちょっと意味ない感じもしますよね。
そうですね、ちょっと感じますね。
でも実はシャドーイングというのはすごくシンプルにできるものなんですね。で、一つ、はい、日本人の皆さんたちの一つの特徴である完璧にやらなくちゃとかきちんとしなくちゃっていうのがシャドーイングに近寄ることを妨げているんじゃないかと私は考えています。
そうですね、確かに完璧に言えないとダメなんじゃないかっていうのはちょっとありますけど。
そうですね、もう10年以上ビジネス英語を教えていますけれども、
はい、
皆さん最初シャドーイングっていうと抵抗を示されるんですよ、やっぱり。
はい、そうですよね、うん、
やり方を間違えなければシャドーイング意外と簡単にできるようになります。
知りたいです、その方法。
あ、そうすると、まずはじめに、うん、シャドウイングの一番高度なところというのは、例えば、BBC のニュースなどを聞きながら、はい、その聞いた言葉をそのまま繰り返しているっていう、なんか高度なイメージがありますよね。
そうですね。
うん、で、英語がかなりできる方は、そういうことが慣れてきてできるようになるんですけれども、もっと総合的にシャドウイングをマスターする方法があります。
何ですか？
例えばですね、音声機能がついている、うん、まあ今、例えばオーディオであったり、ダウンロードできる、オーディオダウンロードできる短めのストーリーなんかあると思うんですね。
はい。
あるいは、そうですね、まあスマホとか、あとは、ワードの機能なんかを使って読んでもらうっていうのありますよね。こう音声で読んでもらうっていう、英語を読んでもらう機能もあります。
はい。
そういうものがあるものの、もちろん土台というもの、そのテキストをまず読み込むところからやっていくということなんです。
なるほど。
で、はい、初めにまあ音声を聞いてみます。
はい。
で、あ、こんなことかなっていうふうに当たりがつく時もあれば、全くわからない時もあります、正直。
はい。
でも、それは目で見たもの、情報がないのでわからないので、その音声を一回聞いてみて、はい、こんな感じかな、あれ、全然わからないな、でも、それでもいいので、その、はい、実際に話された言葉のテキストを見てみます。で、テキストを今度はゆっくり自分でゆっくりゆっくり読んでみます。
はい。
まあ、例えば一文お手本の文章を出して、で、それを自分が読んでみる。はい、で、また一文出して、ね、これ、すごい長い文章だと嫌になるので、
はい、はい。
もう一文だけでも構いません。
おお。
一つの文章だけでも全く構わないので、その文章をちょっと自分で何回も読んで、はい、で、そのスピードをだんだん上げていくっていうふうにするんですね。
へぇー。少しずつネイティブに近づけていく感覚。
そうそうそうっていう感じ。で、それで最後にある程度に行ったら、こう、文章を見ながらまずこう、リピートしていくっていうことをやります。
へ
ぇー。でもこの場合ちょっと私、文章を見ることってあまりおすすめできないんですね。
おう、はい。
でなぜかというと、全部読みたくなるからです。
うん、ああ、確かにそうですよね。うん、
でも、実はシャドーイングの一番のコツというのは、
はい、
このある文を全部読むことではなくて、
はい、
聞こえた音を口に出すということなんです。
もう耳からが大事ってことですか？
はい。だから、例えば、 そうですね。なんて言ったらいいかな。Have a nice day! まあ、これはちょっと簡単すぎるかもしれない、ようこさんにはって言った場合に、あって聞こえるかどうかっていうのもまず大事なわけですね。
あー、そっか。
だけど私たち全部聞いて意味取ろうとするんですけれども、聞こえた音だけともかく口に出すっていうことをやってみてくださいって言います。すでも、ぶでも、すでもいいので、今聞こえてる音を口に出すっていう訓練をする。で、それをやることによって、実は、ネイティブの方との会話、ネイティブじゃなくても、まあ、英語での会話でも、あ、今この音だ、今この音だっていうことがキャッチできるようになっていくんですね。で、その音が増えてくると、わかるようになってくるわけです。だからね、シャドウイングの場合はもう全部その通りに真似して読めるっていう必要は、初めは全くありません。まず一個、例えば、でも、でも、何か聞こえた音を口に出せば、一つでも口に出せたら成功です。
へえ、そうなんだ。
だから、それが、例えば毎日同じ文章、例えば一文だけでも繰り返していくと、ちょっとブス、ブッパとか何かこう、いろんな音が聞こえてくるようになって、それがつながっていくと、シャドウイング聞けるようになります。
じゃあもう耳から聞こえたものをそのまま自分の感じで話しちゃっていいってことですね。
そうですね。耳から聞こえた音を真似る。で、その音を自分の中に作るってことが大事なんですね。
そっか。どうしてもね、なんかこう大人になっていくと、ザットはザットとかっていう感じ
そうそうそ
で
う、言いたくな
言う
り
け
ます。
ど、でも実際ネイティブの方はザッツとかって言ったりするから、それをそのまま真似するっていう意識を持てば
そうい
いん
そ
です
う。
ね。
さすが、ようこさん、その通り、素晴らしいです。
そっか。だからもう本当、子供とかって結構聞いたまま言ったりとかするから、その感覚ですよね。
そうなんですよね。ここはまあ、赤ちゃんのようにとまでは言いませんけれども、もっと音聞きゲームぐらいの気持ちで始められたらいいんじゃないかしら。
だから本当聞こえたまんまを真似するっていうの
そう、
から
いい。
始める。
そうそう。だから最初は意味とか考えないで。で、さっき言ったように一応文章を読んでると、多分この辺の音だろうっていうのもだんだんわかるようになってくるので。で、自分の中に音も作れるし、音を聞くことも慣れてくるんですよね。なんか散りばめられている一個一個の音がやがてつながって、線になり、そして文になって面になりっていうところで聞こえてくるっていうふうになりますので、
そっか。
まずは一つでも二つでも聞こえた音を口に出すっていうところから始めてみてください。
なるほど。すごい。なんかそれだとハードルもちょっと低くなりそうですね。
と、シャドーイングは、聞いた音を口に出すのが基本です。与えられた文章とか内容のテキストを全部読むということではありません。で、テキストを読む練習をするのは、その中にある音を自分の中に落とすためなので、何も全部覚える必要もないですし、まあ覚えて言えたらそれはそれでいいんですけど、文章の内容を覚えるということよりも、その音を聞くことに集中していただく。
そういうことか。
まあ、いろいろな考え方の先生がいらっしゃるので、違うことをおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はやはり、ご自分の経験から、まず音を聞く、その機会としてシャドーイングを捉えていただきたいっていうふうに思っています。
なるほど。じゃあ、シャドーウィングから始めた場合、その文章の意味は後から知るっていうのでもいいんですか？最初
そう
か
で
ら
すね。
知ってた方がいい？
そうですね。どちらでもいいと思っていて、最初から自分がその音を分かっているとか、文章の内容を分かっている方が、こう、安心して聞けるっていうのは、それもありなんですね。
そうです
だって、
ね。
ある程度、そうですね。ある程度慣れてくると、その、何が出てくるのか、その聞くところも楽しみ、ワクワクってなってくるのであれば、いきなり聞いてしまうのもいいと思い
そっかそっか。で、その後に意味を知るっていう
ます。
のでもいいのか。
そう、必ず音読をして、練習をした後っていうのは、シャドウイングも上手にはなるんですね、絶対。なので、変化の違いを見る上で最初、いきなり聞いてみる、またいきなり言ってみるっていうのもありかもしれないですね。
なるほど。だから自分がやりやすい方法でやってみるっていうのも模索しながらやったらいいですね。
そうですね。で、もし、なんかそれはめんどくさいからなんとかやり方を教えてよって言った場合には、おすすめなのは最初に一回まず聞いてみる。ね、それで、まあ、 一文か、あるいはこう、一シラブルっていうんですけど、少し短めの文章から、こう、一つずつ自分でも発音の練習をして、こう、まあ、聞きながらですね、その音源を聞きながら練習をして、何回からやって自分で読みの練習をして、そしてもう一度、シャドウイングをしてみるっていうのはすごくおすすめですね。
そしたら今テレビだったりとかで字幕を出しながらでもいいってことですか？
はい。あ、それでも構わないです。ただ、さっき言ったように、字幕があるとつい字幕を全部読みたくなるので、
ああ、そうだそうだ。
ない方がおすすめかなと私は思います。字幕は参考として別な時にしっかり見ておいて、で、
そっ
その場
か。
では聞こえた音を言うっていうのをおすすめですね。
そっか、じゃあ最初字幕なしで一回見てみて、その後にちょっと話して、で、ちょっと慣れてきたら字幕もちょっと入れつつとかってやる方法があるん
まあ、一番そうですね、自分が楽しいと思える方法をやってみ
ですね。
るといいですね。まあ、最初わからないのでいろいろやってみて、あ、これいけそうって思うのがきっとあると思います。
そうですね。自分のやりやすい方法でできたらいいですね。
そうで、今日はとてもなんかシャドウイングしたくないから聞くだけでいいわっていう日もあってもいいですよ。
確かに確かに。気分によってね、変える。
だからどんな形でもこう毎日、またはまあね、こう頻繁に触れていただくっていうのが一番いいことなので。
そうですね。ちょっとハードルを低くして、やっていけば。続きそうですもんね。
で、あと、3日休んでしまったとします。で、4日目にやった自分を褒めてください。
あ、大事。褒めること大事。そうですね。
今日はちょっとシャドーイングのお話をしました。ぜひ皆さんもシャドーイング恐れず挑戦してください。最初はもう本当一語聞こえるかどうか、でもそれでも音を聞き取ってみる、そこが第一歩になります。
はい。これから頑張ってみようと思います。
あ、頑張らなくていいですよ、楽しんでいただければ。
そうですね。楽しみながらやってみたいと思います。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 That's all for today. Thank you for listening and see you next time. Bye bye.
Bye bye.
See you.